はい、皆さんおはようございます。この夏休みシーズンに入ってますので、例年のごとくとっつきやすいテーマでということを考えていますけれども、今年はですね、今年度のテーマ成果ありますので、それに合わせたテーマでやっています。ちょっと一緒にみんなで読んでみましょう。前にあります。せーの。それゆえ信仰と希望と愛、この3つはいつまでも残る。第一コリント13章13節。はい、信仰と希望と愛がテーマですので、今年はですね、この夏は信仰の人、希望の人、愛の人ということで、聖書に出てくるそれにまつわるテーマの人たちを取り上げてメッセージをしています。で、先週はですね、ノアという人の信仰を見ましたけれども、今日はですね、トマスという人が出てくるんですね。この人の信仰というか、信仰がなかったというか、信仰を持つようになったというか、そういう場面のところに目を留めて、信仰というのはどういうものかなということを一緒に見ていきたいと思います。今日の箇所はイエス様の復活に関わる場面です。イエス様は十字架にかかって死にました。ですけれども、3日目に復活しました。これは聖書に書いてある通りですね。そして私たちはそのことを信じています。で、ところがですね、イエス様の一番身近にいた12人の弟子たちの中でも、そのイエス様の復活のことを信じられない人もいた。特にその中でも、決して信じないって言った人がいた。この人に特に目を留めたいわけですね。それが今日出てくるトマスさんであるわけです。では順に読んでいきながらですね、このトマスさんの信仰を持っていく様子を見ていきたいと思います。では24節25節を一緒に読んでスタートしていきたいと思います。開いている方で結構ですので、ヨハネ20章24、25を一緒に読んでみましょう。よろしいですか。いきます。せーの。12人の一人でディディモと呼ばれるトマスは、イエスが来られた時彼らと一緒にいなかった。そこで他の弟子たちが、私たちは主を見たと言うと、トマスは言った、あの方の手に釘の跡を見、この指を釘跡に入れてみなければ、またこの手をその脇腹に入れてみなければ、私は決して信じない。はい、言ってますね。私は決して信じない、こういうふうに言うわけですね。何を信じないかと言いますと、復活です。今読んだところにも書いてありますね。イエス様が復活した後、いろんな人たちの前に姿を現しますが、たまたまどうもトマスがいなかった時に、他の10人たちの前にはイエス様は現れていたようなんですね。でも居合わせなかった。残念ですね。なんか間が悪いっていうかね、どっか行ってたんでしょうかね、わかんないですけれども、トマスだけ会えなかったんですよ。そこで他の弟子たちが、私たちは主を見たというわけです。イエス様に会ったんだよ、本当に復活したんだよ、復活するって言ってたけど本当だったんだよ。みんなもう興奮冷めやらぬ様子で、多分トマスに言ったんでしょうね。あった、本当だったんだよというわけです。でもトマスは決して信じないって答えるわけですね。なんで信じられないんでしょうか。ちなみにイエス様はこの十字架にかかって復活するより前、十字架にかかる前からこの話はしてたんですよね。十字架にかかって復活しますっていう話してたけれども、でもトマスは決して信じないっていうふうに言うわけです。理由を考えてみますと、一番シンプルな理由としては、いや復活しないだろうと思ったからでしょうね。それが一番シンプルだと思います。いやいや、死んだら生き返んないしって、どれだけイエス様が復活しますからねって言ってても、いやそう言ってたけどって思うわけですよね。普通生き返んないからっていうふうに、そう思ったかもしれない。あるいはもうちょっとトマスの信仰に期待をかけてですね、考えてみるならば、ひょっとしたらだけど、他の10人がいてどうして俺だけいない時に来るのかなと、もうちょっとタイミング考えてもイエス様いいじゃないと、私もいる時来てくれたらいいのにって思ったかもしれないですよね。そしたらちょっとこうやきもちっていうか、それも入りながらの両方あったかもしれない。いずれにしても絶対信じないっていうふうにトマスは言い張ったわけですね。でも一個だけ条件をつけてます。もしこうであれば、逆に言うとこうじゃなかったら信じないって言ってるんですから、こうだったらっていう条件をつけてるわけですよ。それは何かというと、あの方の手に釘の跡を見る。もちろんこの釘跡っていうのは、十字架にかけられた時に刺されてる釘の跡ですね。でっかい釘がこう手に刺されて十字架に貫かれてるわけです。痛いですね。そしてもう一つは、その脇腹に手を入れてみなければ、 これ何かっていうと、死んでるかどうか確認するために槍で刺されてますので、穴が開いてるわけですね、脇腹にね。ですからそこに手を差し入れてみなければ、私は決して信じない。だから裏を返せば、手を見て、指をね、穴に入れて、手を脇腹に入れたなら、信じないでもないかもしれないということをトマスは言ったわけですね。さあ、そんな決して信じない宣言をしたトマスですけれども、その後何が起こるでしょう。次の26、27を続けて読んでみましょう。いいですか、いきます、せーの。さて、8日の後、弟子たちはまた家の中におり、トマスも一緒にいた。戸には皆鍵がかけてあったのに、イエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここに当てて、私の手を見なさい。またあなたの手を伸ばし、私の脇腹に入れなさい。信じないものではなく、信じるものになりなさい。はい、今度はトマスもいる、みんなもいる。これみんなもいなかったらですね、ちょっとね、心配ですよね。すごいトマスのことをよく考えてイエス様が出てくるわけですね。だってみんないなくてトマスだけいたところでイエス様に会うと、トマスがあったあったって言っても、あ、かわいそうにって思われるかもしれないじゃないですか。だからちゃんとみんながいる前でもう一回ですね、その面目が立つようにトマスの前にイエス様現れるわけですね。でこの現れ方もちょっと面白いですけれども、みんな家の中にいて、戸にはみんな鍵をかけてあった。イエス様は殺されたばっかですから、ちょっと危ないわけですよね。だから 戸に鍵を閉めた。ところがその真ん中にイエス様が来て立ったっていうんですよ。ですから密室状態ですよね。誰も入れないんだけど、イエス様は急に現れるわけです。イエス様は十字架にかかって死なれる前までは、大体の物理法則はちゃんと守るんですけれども、でもですね、人としてね、ちゃんと 100% 生きてる。でも復活した後はもう復活しちゃってますから、全然神様の力を隠そうともしなくて、いきなりこうやって出たり入ったりしてくるんですよね。いきなり神様の本気を出してくるっていうところがあるんですけども、そうやって本当にバッとこうイエス様が現れてくるわけです。そしてあなた方に平和があるように、シャロームですよね、挨拶をした。しかもシャロームっていうのは平和って意味ですけども、トマスだけ平和がないわけですよね、この時にね。俺だけ見てない、会ってないって、イエス様がそこに来て平和があるように挨拶をする。そしてそれからトマスに言われた。名指しですよ。もう本当にトマスに言われた。言って、あなたの指をここに当てて、私の手を見なさい。またあなたの手を伸ばし、私の脇腹に入れなさい。そして信じないものではなく、信じるものになりなさい。静かに教えて言うようにトマスに言ってあげるわけですね。今日特に最初に注目したいキーワードは、この最後のイエス様の信じないものではなくて信じるものになりなさいというメッセージですね。これを今日はまず私たちへの第一のメッセージとして受け止めたいと思います。トマスに名指しで語っていますけれども、トマスのように疑う心が誰でもありますが、その心を持つ私たち一人一人にイエス様が言っている言葉だと思って、今日はぜひ受け取ってほしいと思います。信じないものではなくて信じるものになりなさい。これが私たちへの語りかけですね。イエス様はトマスが言ってた通りの条件でやってもいいよってここで言います。手に見て指を入れてもいい、脇腹見て触ってもいいよ、手を入れてもいいよ。トマスどうするかというと、さすがにやらないですね。実際ね、本当に目の前に出てきてやってもいいよって言われて、それでもやるまでやるとしたらだいぶのハートの強さだと思いますけれども、そこまではトマスはしない。もう出てきてくれただけで十分ですよね。しかもトマスって言ってくれたんですから、もう十分ですよね。そしてトマスは信じるものになります。私たちもこうだったら信じられるのにな、もしこうしてくれたらね、信じてもいいのになっていうふうに条件を考えるかもしれないですね。今目の前に出てきたらね、信じてあげてもいいよ、信じてあげてもいいよっていう態度自体あんまり信じる態度じゃないんですけども、そういうふうに思うかもしれないですよね。あるいはこれこれこういうことが起こったら、信じてもいいかなっていうふうに思うかもしれないけれども、そしてイエス様は優しいですから、それを答えますけれども、トマスにもいいよやってっていうふうに言ってるわけですね。答えますけれども、でも大事なのは そこじゃない、信じないものじゃなくて信じるものになりなさいっていうことが大切なことなわけですよ。あるイエス様の例え話の中で、お金持ちと貧乏な人がそれぞれ死んで天国にあの世に行った話があるんですね。でその中でその金持ちの方がですね、あんまりよろしくない方に行ってですね、であの助けてほしいって言って、そのアブラハムっていう先祖に言うわけですよ。でそうするとアブラハムの人がですね、アブラハムの人っておかしいな、アブラハムっていう人がごめんなさい、あ、それでそのお金持ちの人が、あのだったら、まあ、私は仕方がないけれども、私の家族にね、あのどうかこの、あのその貧乏人の人を生き返らせて使わせてくださいって、見たらきっとね信じてこんなとこ来なくて済むでしょうって言うわけですよ。でところがアブラハムは答えるわけですね、どうせ見ても信じないよって。その聖書に書かれてあって十分書かれてあることを信じない人はどうせ見ても信じないよって、そっち側見たらいいんだよっていうふうに答えるわけですよ。これ確かにその通りで、信じる気があったら信じますし、信じない気がある人はもうどれだけ何があったって信じないですよね。あれがあって、これがあって、これがあって、あとこれもあって、ついでにこれもあったら信じてもいいかなっていう場合は、まあ、大体どれもあの聞かれるか聞かれないか、そもそも信じる気はあんまないっていうことだと思うんです、まあ、そういうことをここでは言ってると思うんですね。イエス様はそれに対して言うわけですよ。いや、信じないものじゃなくて信じるものになりなさい。すごくシンプルなことですよね。信じないものじゃなくて信じるものになりなさい、これがシンプルなイエス様の私たちへのメッセージだ。そのことをぜひ受け取ってほしいと思うんです。イエス様は答えてくれます。私たちがこうだったら信じられるのに、イエス様答えてよ、祈ってください、きっと答えてくれます。トマスのように、あ、じゃあこういうふうにしていいよって言ってくれます。でもですね、最終的に大事なポイントはそういうことじゃないんですよ。信じないものじゃなくて信じるものになりなさい、ただイエス様は言っている、そのことに私たちが答える、ただそれだけのことなんですね。今日今私たちにもイエス様は語りかけているわけですね。信じるものになりなさい、本当に信じるものになりなさい、ぜひこの呼びかけに私たちは素直に答えていきたいと思います。さあ今度は次のポイントに行きましょう。28節を一緒に読んでみたいと思います。トマスは何と言って応答したでしょうか。ですか、28節を開いている人は読んでみましょう。いきます、せーの。トマスは答えて、私の主、私の神よと言った。はい、トマスの返答はイエス様に対する、ああ、私の主、私の神というふうに答えた、まあ、これだけであったわけです。でもこれで十分ですね。トマスは信じたということですよ。トマスは本当に信じたという、それがよく表れている言葉です。でこれのビフォーアフターを確認すると、この意味合いがよくわかるわけですね。トマスはこれのちょっと前にある呼び方でイエス様のことを呼んでいます。それは、私の神、私の主とはだいぶほど遠い呼び方なんですね。ちょっと探してみてください。どこで出てくるでしょうか。今日読んだ範囲の中に出てきます。見つけました、25節のところに出てくるんですね。正解はあの方ですね。あの方って言うんですよ。トマスは最初の時点であの方って言ってイエス様を呼ぶわけです。そこにはだいぶ距離がありますよね。親しくない間柄ですよね、あの方っていうのね。で特に尊敬はしているけれども、まあ、でもちょっと自分とは距離がある。まあ、大体仲が悪い時ってそうなりますよね。あの人っていうふうに言いますけれども、それと同じことで、ちょっと第三者的な呼び方をするわけです。自分に関われているよりは、あの人ってちょっと距離を置いて言うわけです。しかもその後で指を手に入れてみなければって言うわけですよ。だから信じてない時の呼び方でトマスは呼ぶわけですね。偉い人、立派な私の先生、でももう死んじゃった、あの世に行ってしまったあの方、こういう言い方ですね。それがイエス様が来て会ってどう変わりましたか。私の主、私の神よ、トマスは言うようになったっていうことなんですね。ここには信仰とは何ですか、よく表されています。このトマスの告白が信仰なんですよね。信仰っていうのはイエス・キリストがいたって信じることですか。いや、それは違うんですね。なんでかっていうと、もうほとんど全ての人がイエス・キリストがいたっていうことは信じているからですよ。 だって教科書にだって載ってますから、2000年ぐらい前にイエス・キリストっていう偉い人がいたんだな、ここまでは大体みんな信じてるわけです。だから教科書に載ってあることを信じてたら、それ信仰かって言ったら全然関係ないわけですよね。じゃあ信仰って何ですか、私たちの信仰とは何ですか。それがトマスの告白ですね。イエス様に対して、私の主、私の神よって言ったんですよね。それは私の目の前に来て、私に会ってくれて、答えてくれた、私のことを愛している、そういう主だ、イエス様のことを告白した、これが私たちの信仰だっていうことですね。神様が人となって、また十字架にかかって復活して、私たちのことを愛していると伝えてくれた、この方が主だ、イエス様だ、そう信じている、これが私たちの信仰だということです。まあ、ぜひこのことも確認してほしいと思うんですね。私たち神様を信じてますというときに、神っぽいものがいるっぽいということを信じているわけですか。いや、そうじゃないですよね。まあ、神っぽいものがいるっぽいということぐらいは大体結構多くの人が信じてたりするんです。でもぽいって思ってたら信じてるって言えないかもしれないけど、まあ、とにかくそれぐらい思うかもしれないけれども、でもあるとかいるとかってそういうことだけじゃなくて、本当に神様は世界を作ったんだって、私たちを良いものとして作ったんだって、私たちを愛しているんだって、そう信じるってことですよね。信頼して本当に神様なんだなって思う、分かる、これが信仰だっていうことです。私たちはどうでしょうか。イエス様に対して皆さんはどう思ってるでしょうか。あの方って思ってますかね。多少は尊敬しましょう、でも、まあ、遠く離れた教科書に載ってるぐらいの人、偉い人だったらしいよ、そう信じていますか。それとも私の主、私の神よと信じようと思っていますか、あるいは信じていますか。まあ、その間ぐらいでしょうか。人によって違うと思いますけれども、ぜひ自分はどうなのかな、イエス様のことをどう思っているかな、考えてみてほしいと思うんですね。そして信じないものではなくて信じるものになりなさい、そうイエス様は呼びかけているということをぜひ受け取ってほしいと思います。さあ最後です。29節をまず読んでみましょう。ですか。ヨハネ20章29節を一緒に読んでみます。きます。せーの。イエスは
トマスに言われた、私を見たから信じたのか、見ないのに信じる人は幸いである。
はい、失礼しました。私を見たから信じたのか、見ないのに信じる人は幸いである、こういうふうに言います。トマスは確かに見て信じたわけですよね。いやいや、見のこと絶対信じないって言ってたけれども、もう本当に目の前に来ちゃった、見たから信じます。でもそれに対してイエス様は、見て信じたんだね、まあ、別にそれでもいいんだけど、見ないで信じる人はもっと幸い、そういうふうに言うわけですね。これ誰に向けて言ってると思いますか。トマスじゃないんですよ、実は私たちに向けて言ってるんですよね。これ私たちへのメッセージなんです。なぜなら今私たちはもう肉眼でイエス様を見ることができません。なぜでしょうか。イエス様どこにいるか知ってますか。今現在どこにいるかというと、正解は天におられるんですね。この後イエス様が天に登っていく様子が書いてありますし、神の右の座についておられるって聖書に書いてありますから、まあ、正解は天にいるわけです。ですからイエス様をトマスがこの時見たように、じっと私たちのこの目で光を捉えて見るということはかなわないですね、残念ながら。でもじゃあもう残念だね、それで信じられなかったらもう無理だよってイエス様言ってるわけじゃなくて、見ないで信じる人は幸いだというふうに私たちに向けて今語っているわけですね。どうやったら私たち見ないで信じることができるでしょうか。その続きのところを読んでみたいと思います。30、31を一緒に読んでみましょう。いいですか。いきます。せーの。この他にもイエスは弟子たちの前で多くの印をなさったが、それはこの書物に書かれていない。これらのことが書かれたのは、あなた方がイエスは神の子メシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためである。このヨハネの福音書、そして聖書が書かれている目的は何でしょうか。
全部は書き記されてないですよ。でも本当に必要にして十分なものを書き残している。それは何かというと、あなた方がイエス様が神の子、神が人となられ、メシア、救い主であるということを信じるため、そのように信じて永遠の命を得るためなんです。こういうふうに言ってるわけです。皆さんがもう肉眼で見ることできないけれども、確かに信じて、そして永遠の命を皆さんも受け取ることができるように、そう聖書があるんだ、こういうふうに言ってるわけですね。私たちは肉眼で見ることができません。ですけれども、確かに聞くことができる、読むことができる、あるいは知っている人から伝えられることができる。このようにして私たちは見ないけれども信じることができる幸いな人だというふうにイエス様は言っているわけですね。このことを最後に押さえたいと思います。私たちは、見れたらね、早いのにって言うかもしれないですけども、でも考えてみてくださいよ。急にここにね、イエス様パッと出てきて、私がイエスだって言っても、逆に信じるの難しいと思いませんか？本当かなって思うと思いますよ。特に今科学技術が発達してますから、絶対どっかあるって、カメラどっかにあるって皆さん思うと思いますね。大体そういうもんです。でも私たちは見ないでも信じることができる幸いな人だってイエス様は言うことを言ってるわけですよね。あなたには聖書の御言葉が与えられている、また祈ることが与えられている、また知っていて教えてくれる人がいる、同じように見たようにして知っている人がいる、あるいはそのことを聞くことができる、そのようにして読むことができる、そのようにして私たちは見ないのに見ているかのようにはっきりと信じることができるんですよ、こう言ってるわけですね。ぜひこのことが幸いだっていう聖書の言葉を、私たちもそうだな、受け止めることができるようになりたいと思います。さあ、では今日の御言葉を思い巡らしながら、それぞれで神様に応答の祈りをしていきたいと思います。見ないで信じる人は幸いだと言いますね。御言葉を通して、さまざまなものを通して私たちは信じることができます。ぜひそのことを思い巡らしてみましょう。また、私の主、私の神よ、トマスは信仰を告白しました。そのような信仰を持っているでしょうか。ぜひ思い巡らしてみましょう。いや、まだちょっとそこまではっていう人は、もっともっとあなたのことがよく分かるように教えてください。ぜひ祈りたいと思いますね。そして何よりも信じるものになりなさい。本当にシンプルなこの呼びかけが今日あなたに語られている呼びかけですから、ぜひそう思って神様に、あ、そうなんですか、私の今の気持ちはこうです、ぜひ応答して祈っていただきたいと思います。他にも自由にどうぞ今示されていることや祈りたいことがあれば応答して祈ってください。総額に合わせてしばらく祈りましょう。
祈ります。愛する天の神様、皆をあがめます。トマスの前にあなたが来てくださったように、今私たちのうちにもあなたが働きかけ、また御言葉を通し、またこうして祈る中を通して、あなたが生きておられる主であることを味わい知ることができます。感謝いたします。主をますますそのことを明らかに私たちに示してくださり、あなたを私の主、私の神よと信じる告白をするものとならせてください。どうぞあなたが一人一人の告白に、また応答に聞いてくださり、また御旨を持って答えてくださいますように、まだ明らかではない人にとっても あなたがますますこれから働きかけ、また語りかけ、教え、導いてくださるようによろしくお願いします。神様、どうぞこれから始まる1週間の旅路をイエス様が共に歩んでください。その一歩一歩を確かなものとし、あなたの祝福のうちを歩ませてください。委ねて感謝します。皆さんの祈りに合わせて、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。